ここで、20分まで休憩とします。時間前ですが、皆さんおそろいですので、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。通告5番田崎実君。
通告5番、6番議員、田崎です。私は通告しました2点について質問をいたします。まず第1点の特定地域づくり事業協同組合制度についてお尋ねいたします。この制度は、総務省及び厚生労働省が所管する制度で、地方の農産漁村における急激な人口減少は、地域の担い手が不足してしまうほど極めて深刻な問題になっていることから、令和元年11月27日地域人口の急減に対処する特定地域づくり事業の推進に関する法律が成立、令和2年6月4日から施行されています。この法律は、地域人口の急減地域における特定地域づくり事業協同組合の認定、その他特定地域づくり事業を推進するための措置等などを定めることで、地域づくり人材の確保およびその活躍の推進を図り、地域社会の維持、地域経済の活性化に資することを目的としてあります。また本制度では、人口の急減している地域において、農林水産業、商工業などの地域産業の担い手を確保するための特定地域づくりを行う事業協同組合に対して、財政的制度的支援を行う事業であります。特定地域づくり事業とは、季節ごとの労働の需要に応じて、複数の事業者が本業に従事するマルチワーカーに関わる労働者派遣事業と言われております。以前から我が町におきましても、総合農政審議会をはじめ、いろんな会合の中で、人手不足の解消に向け、労働力の確保について話し合いをなされてきました。そんな中、季節的に他の地域と労働者を相互に活用できるようなシステム作りができないか、JA、町、当局をはじめ、いろんな団体と協議し、お願いをし、努力をしてきましたが、なかなか実動は難しい状況でした。しかし、本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域の内外の若者などを呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の人手不足の解消の一助になると考えられております。現在、本事業に認定に取り組んでおられるのは、令和6年12月27日現在で、全国で120、熊本県で4組合のようです。霊北町としては、この制度に対し、 町長の英断でいち早く注目され、昨年10月3日に本事業に対する熊本県内の精神地であります朝霧町地域づくり協同組合と熊本中小企業団体中央会を講師に招かれ、説明会を開催していただきました。町執行部におかれましては、前向きに取り組むよう検討がなされていると聞いていますが、現在どのようになっているのか、また今後の考え方について山崎町長の考えをお聞きいたします。2点目の農業振興についてお尋ねします。今世の中は令和の米騒動や野菜の高値などでいろいろ報道されています。本年度は異常気象の関係もあり、生産物の出荷が思うようにいかなかったこともありますが、根本的には国の第一次産業に対する政策が的を得ていたかどうか疑問が残ります。今国会で成立するであろう食料安全保障の確保における食料農業農村基本法の改正の法律のもと、生産者も消費者も今年のような思いをしなくてもいいような政策を早急に推し進めてもらいたいと考えます。本当に真剣に考えてもらいたいのです。ある政党が国民の手取りを増やすと政府与党との協議を進めておられます。私がこの一般質問をする頃にはある程度決まっているものと思いますが、私たちは第一産業に従事するものは安定した手取りの確保を目標に、町当局をはじめ関係団体一丸となって国県に働きかけていますが、なかなか思うようにいかないのは現実のようです。自分たちの生活は自分たちで守っていかなければいけないのでしょうか。そこで畜産業の手取りを増やすについて山崎町長のお考えをお聞きします。まず1点に、今の子牛の販売価格は高いのか安いのか。2点で、安いならば原因はどこにあると思われますか。3、令和5年度決算で有料血統和牛繁殖事業補助金の生液受精卵事業におきまして、84本で36万3千円が出されています。まあ補助率は何パーセントなのでしょうか。またこの84本は嶺北町の牛の頭数による何パーセントになるのか。4、この事業を利用して生産した子牛と利用しなかった子牛との販売価格の差はあるのかないのか。あるとすればどのくらいの差なのか。以上お尋ねします。1回目の質問はこれで終わりますが、答弁によりお許しをいただきまして、自先で再質問をさせていただきます。
都庁。
ただいまの田崎議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の特定地域づくり事業協同組合制度についての現在の取り組み状況でございますが、令和6年4月1日に霊屋町が抱える人口減少と少子高齢化という最重要課題に役場内全庁的に取り組むため、庁内の関係部署の横断的な組織であるまちづくり戦略室を設置し、その具体的な課題の一つとして産業における担い手の確保と雇用の場の創出に向けた取り組みを進めるため、特定地域づくり事業協同組合制度の導入について農林水産課を主務担当課として、商工観光課、福祉保健課、土木管理課、行革デジタル対策室からなるプロジェクトチームにより、これまで制度研修会や天草市への先進地視察研修など9回の業務部会活動を実施いたしました。なお熊本県ではこの制度を現在取り入れておりますのは、今に申しました天草市、それから山鹿市、五木村、熊郡の朝霧町の4町でございます。また実際に事業協同組合を設立するためには、雇用事業主が4名以上必要なことから、制度の周知や移行を把握するため、本制度の窓口組織であります熊本県中小企業団体中央会及び先進的な取り組みを実施されている熊郡朝霧町の朝霧地域づくり協同組合の担当者を講師にお招きし、研修会等の取り組みを行ってまいったところでございます。今後の考え方については、特定地域づくり事業協同組合制度は地域人口の急減に直面している地域において、事業者単位で見ると年間を通じた仕事がないことや安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できないなどの人口流出の課題の要因や UIJ ターンの障害となる原因を解消するため、事業協同組合で職員を雇用し、それぞれの事業者に派遣する制度でございます。これにより、農林漁業者をはじめ中小事業者においては、事業協同組合の会員になることで、収穫などの多忙な時期に事業協同組合からの派遣職員を従事者として任用することで、人材不足の解消や労働に関する事務の縮減、そして安定的な雇用の確保を図ることができます。加えて事業協同組合の運営費についても、事業経費の2分の1を組合会員の利用料で、残りの2分の1を特別交付金を含む国の助成が8分の3、これに市町村の補助金8分の1で支援することができる制度となっておりまして、また組合から派遣される労働者は直接雇用される給与分である利用料に補助金による支援金が加算されることによりまして、一定の給与水準を確保することが可能となります。さらに地域の仕事を事業協同組合で組み合わせた雇用となるため、年間を通じた安定的な雇用環境の中で労務に当たることができます。またこの事業を活用することで、雇用労働者の方々がいろいろな町内産業の職種を経験することによって、自分の趣味や生活スタイルに合った職種を選定することができるため、将来町内において農林水産業をはじめ全産業における担い手の確保と定住人口の増加につながりうる事業でございまして、令和7年度に事業協同組合の設立を目指す計画としております。今後の具体的な取り組みといたしましては、令和7年度当初予算案に関連予算としてプロジェクトマネージャー及び集落支援員の雇用報酬等に関する予算761万3千円及び設立にかかる協議会への補助金305万4千円それらの財源につきましては、雇用報酬については全額特別交付税で措置をされ、設 設立準備にかかる経費については、上限額150万円の交付金を活用することとして、予算を上程いたしております。令和7年度予算が成立後の取り組みとして、町外や都市部からの雇用労働者の引き込みや、雇用労働者派遣に精通した人材を確保して、運営を実施する必要がございますので、6月を目標にして、プロジェクトマネージャーの雇用に向けた事務を進めていく計画でございます。その後、事業協同組合の活用を検討している農林水産業経営者や、町内中小企業経営者による事前準備協議会を設置して、組合定款などの協議を進めながら、令和8年度から特定地域づくり事業協同組合の適用を受ける組織の設立を目指して、取り組みを進めてまいる計画といたしております。次に2項目目の畜産業の手取りを増やすについての1点目の今の子牛の販売価格は高いのか安いのかの質問につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく農林水産省畜産局が示す肉用子牛生産者補給金制度の令和6年度第3四半期であります10月から12月の黒毛和種平均売買価格は1頭当たり52万1900円で、対象の保証基準価格の56万4000円を4万2100円下回った価格となっておりまして、依然として生産者補給金を支給される経営を圧迫する市場状況となっております。また令和7年の熊本県家畜市場の1頭当たりの競り平均単価状況は、1月で約55万7千円、2月で約59万円と回復している傾向となっておりますけれども、まだ臨時対策として奨励金が交付される有料和子牛生産推進緊急支援事業の発動基準価格である60万円未満の価格でございまして、依然として厳しい状況が続いていることに変わりないという状況でございます。2点目の価格が低迷する原因といたしましては、物価高による霜降り肉で知られる黒毛和牛の消費が振るわないことなどの理由から、枝肉需要の冷え込みによる黒毛和種、子牛を供給する霊育町の生産者へも影響を及ぼしていることが考えられます。現在、外国からのお客さんといいますか、増えておりまして、その部分で、いくらかですね、その枝肉の利用というものも増えておりますので、そういった部分においては、今後は徐々に回復傾向になるのではないかというふうには考えているところでございます。3点目の令和5年度に実施いたしました、有料血統和牛繁殖事業補助金の補助率につきましては、補助対象事業費の3分の1以内と規定をいたしまして、令和5年度の補助対象事業費145万8391円に対しまして36万3000円、実績率では約 25% の補助率となっております。また84本の内訳は精液72本、受精卵12本の購入にかかる事業に補助支援を実施しております。全体の何パーセントかとのお尋ねにつきましては、令和6年4月から令和7年1月までの嶺北町から熊本家畜市場に出荷した黒毛和種子牛は219頭で、同じ令和6年4月から令和7年1月までの10ヶ月間で本事業で導入した精液を父親とする黒毛和種出生頭数は約40頭でございます。なお令和5年度事業により出生したほとんどの黒毛和種はまだ飼育中でございますので、比率については分かりませんが、同じ期間の本事業精液を父親に持つ出生頭数と熊本家畜市場への出荷頭数を比較しますと約 18% でございます。4点目の有料血統和牛繁殖事業を利用して生産した子牛と利用しなかった子牛の販売価格差につきましては、熊本県家畜市場の令和7年2月の黒毛和種子牛競り結果の平均価格1頭当たり59万円と、令和5年度に本事業により導入した精液2種類の種オス牛別の2月競り平均価格は 一等一種が約72万円、もう一種が61万円で、平均価格の比較結果としては、一等当たり約13万円と約2万円、それぞれ高い価格で取引をされております。まあ、今後につきましても、議員ご指摘のとおり、第一産業に係る町民の皆様の安定した所得確保のためにも、霊谷町としても事業等の効果検証に努めながら、より効果がある事業について取り組みを進めてまいります。なお3月の皇室競りが今日から始まっておりまして、明日が霊北の市場の日にちというふうになっていると聞いておりますので、3月の価格がさらに上がるように私も願っております。以上で田崎議員の質問に答えさせていただきました。
田崎みのる君。
答弁ありがとうございます。まあ、町長言われたとおり、この事業がうまく機能すれば素晴らしい組織になると思います。そこで質問いたします。令和7年に事業協同組合を設立、令和8年度から地域づくり事業組合の適用を受ける組織を目指して取り組みを進めていくと言われましたが、8年度から運用していくということで理解してよろしいのでしょうか。
町長。
目標としましては、令和7年度中にすべての準備を終えて8年度から運営できればというふうに思っております。
田崎実君。はい、
次に、この事業におけるプロジェクトマネージャーの人選が一番重要な課題だと考えますが、6月を目標にプロジェクトマネージャーの雇用に向けた事務を進めていくというとお答えでしたが、6月までにプロジェクトマネージャーを選定できるという考えでしょうか。
農林水産課長。
はい、このプロジェクトマネージャーの雇用につきましては、公募により募集を実施する必要がございまして、4月予算可決後にですね、その公募準備を進めていきたいというんで、6月採用を目指しながら事務を進めていく予定としております。以上です。
田崎実君。
このプロジェクトマネージャーが一番重要だと思います。確かにこの事業を回していくにはやはりそのマネージャーの力量が問われていると思います。そういったことで、まあ、大変でしょうけれども、早めにですね、公募を行って人選を進めていってもらいたいと思います。その次にこう重要なのは派遣職員の確保ですね。これをこの点について何か考えがあればお聞きしたいと思います。まず町内を主にするのか、町外からも呼び込むのか、その辺のところの考えがあればお聞きいたします。
農林水産課長。
これにつきましては、まずその事業種が4名というところの中で、そこ以上の事業者で組合を作っていくというふうになってきますので、まあ、そういう協議をしっかり重ねながら、どういう人材を求めていらっしゃるのかというところの中でですね、しっかり希望を聞きながら、そういう部分について要望に沿うような募集の方法をしていきたいというふうに考えております。以上です。
田崎実君。
ありがとうございます。今そういうふうに事業者のですね、ニーズに応える、そして事業者の声を聞きながらですね、やはり人選を進めていただければと思っています。大変でしょうけれどもですね、一日でも早くこう稼働できるような、体制をですね、取っていただければと思っております。まあ、町長も担当課長も大変でしょうけれども、よろしくお願いしております。次に2点目の農業振興についてお尋ねします。1点目の今の子牛の販売価格は高いのか安いのかと というような質問ですけれども、まあ、令和6年の10月から12月の1棟当たりの平均価格は52万、先ほど言われましたけど、1900円で、対象の保証基準価格の56万4000円を4万2000円下回っている価格であるということで、そして令和7年の競り平均価格は1月で約55万7000円、2月で約58万円と回復傾向にあるとされておりますが、まだ臨時対策として、奨励金が交付される有料和牛生産推進緊急支援事業の発動基準価格、60万にはまだ未納の段階であると、未満の段階であると、厳しい状況は続いているということです。まあ、この1月と2月、3月は、やはり年間でも少し価格が上がるようなですね、時期だと聞いております。そういった厳しい状況が続いているので、まあ、考え方として、まあ、安いということで理解をしてよろしいでしょうか。
町長。
まあ、いずれにしましても、先ほど今、田崎議員にもお答えしましたとおり、まあ、発動基準のですね、価格をまだまだ下回っているという状況の中で、厳しい状況には変わりはないと思います。それからやっぱり物価高騰の影響を受けまして、配合飼料でありますとか、牧草類ですね、こういった価格も上がっておりまして、そういったところが経営を圧迫しているという状況でもございますので、その辺につきましても、まあ、輸送費対策も含めてですね、町としても単独の支援を引き続き行っていく計画としているところでございます。
田崎稔君。
まあ、牛の価格は安定しても物価がですね、上がっておりますので、本当に農家の手取りは少なくなっております。まあ、それに伴いまして、町長言われましたように、黒毛和牛のですね、枝肉の冷え込みよるものにだと思います。しかし先ほど言われましたように、インバウンドによる需要がですね、供給が多くなれば良いと思います。次に令和5年度に有料血統和牛繁殖牛事業補助金の補助率には3分の1以内と、で、と規定され、対象事業者の事業費は145万8391円に対し36万3000円で、実績は 25% の補助率、精液が72本、受精卵で12本となっているということでございます。この全体の何パーセントかと問いに、令和6年4月から令和7年1月まで、10ヶ月間の出荷頭数は219頭で、本事業での出荷頭数は約40頭で、まあ、18% であると。そう、お答えが出ました。そういった中で、有料家畜の血統和牛繁殖事業を利用した子牛と利用しなかった子牛の差はどのくらいかという問いに、約平均59万円に対し、利用したものは約72万円と、61万円で、まあ、13万円と2万円の差で高くなっているという結果が出ていると答弁されました。まあ、現在、先ほど言われましたように、種牛は3種類あると聞いております。まあ、第一が約1万5000円から1万6000円、2が9000円、3が7000円の価格だと聞いております。まあ、一度二の種ですね、精液が 補助対象になっていると聞いておりますけれども、今の補助率では、なかなか先ほど言われました3分の1の補助というのは、まあ、高いか安いか分かりませんが、高いということで二の足を踏んでいる農家もいると聞いております。そういった中で、約ですね、今申しましたように、20% ですね、18% の事業を、あとの 20%、80% はですね、まだまだこの種押しをですね、生液をつけますと、先ほど申しましたように、13万から2万円の高値で取引されております。そういったことで、補助率をですね、上げていただいて、多くの農家がその生液を利用できるようなですね、政策ができないかどうかお尋ねいたします。
農林水産課長。はい、所長答弁しました通り、家畜市場のですね、出資に出した投資につきましては、令和4年4月から令和7年7月までの間で219頭で、今回、令和6年4月からですね、令和7年の1月までの10ヶ月で生まれた頭数の手は40頭ということで、まあ、18% が考えられるということで答弁をしたところでございます。この子牛の価格が低下している中でですね、まあ、新たな投資等をですね、まあ、控えていらっしゃる畜産農家の状況があるというふうに、まあ、この事業を導入しない部分につきましては、そのように感じているところでございます。JA はですね、畜産経営者の皆さんとですね、協議を引き続き重ねながらですね、議員ご質問のとおりですね、畜産業の手取りを増やす取り組みにつきまして、まあ、事業等の、こういう事業の等を効果検証しながらですね、効果ある事業について取り組みを進めてまいりたいと思っております。この事業にも合わせて検討を進めてまいりたいと思っております。以上です。
田崎実君。
まあ、この、いろんなですね、有料血統を生産するには、私も素人でよくわかりませんけれども、まず受精卵食があり、そして精液のいいやつをつける。そして有料牛の導入ですね、そういったことをやりながら、牛の、あれを変えていって、高く売るというようなと思います。そういった中で、受精卵においてが一番やっぱりいいと思うんですけど、やはり受精卵は受胎率が低いということで、敬遠されております。ですから、あとは有料血統のですね、母体の母牛をですね、入れるのに、まあ、今も、補助をいただいておりますけれども、まあ、そういったことも、農家の皆さんとお話をされて、やっぱり入れる時期が今がやはりいいんじゃないかと考えます。安い時はですね。そういうことで、そしてまた精液を、この牛の方ってなかなか分からんですけどね、2年間、1年間腹の中に入れて2年間飼ってですから、しかしこういうような結果が出ております。ですから、できるだけ農家と話し合っていただいて、そしてできるだけ使っていただいて、そしてできるだけ手取りを増やすですね、そういう話し合いをですね、されて、していただきたいと思います。そしてどうですか、今までの話を聞きながら、やはり補助率を少し上げるという考えはありませんか。
町長。
はい、田崎議員がおっしゃることも分かります。まあ、補助金の、まあ、補助率ということじゃなくて、今言われましたように、まあ、牛の場合はですね、まあ、受胎率の関係もありますし、その発情の状況が良いのか悪いのかっていう、こう見極めというのもいろいろありまして、なかなかですね、農家の方も、まあ、今度はどの種をつけようかというようなことで迷われる部分もあります。 それと、この受精回数が重なってまいりますと、なかなかつきにくくなるというような状況もありまして、やはり母体との関係もございまして、ここはやはり それぞれ生産者の方々が考えられて、種付けあたりもですね、お願いをされている部分もありますけれども、やはり、一番基本なのは、やっぱりその発情後がうまくこう効果的にできるような牛の飼い方、こういった部分も含めてですね、やっぱり、畜産部会等でも研修をしていただく必要もあろうかと思いますし、町としましてもそういった研修の場についてはですね、専門の方もいらっしゃいますので、研修の派遣の方々を紹介しながらですね、そういう取り組みをまずは実施していただいて、1年一産をですね、確実に実施していただくということが一番、いいんじゃないかというふうに思っておりますし、それから有料のですね、オスの種牛につきましても、これもやっぱり年々ですね、刻々と変わってきておりまして、なかなかいっぺんにですね、多くのその当時は良かった牛をいっぺんに入れても2年後3年後には価格が下がってしまうということも考えられますので、そういった部分につきましては JA の営農指導員ともよく協議をしながら進めていく必要があるのではないかというふうに思っております。
田崎稔君。
ありがとうございます。この事業においてですね、こう利用された方の牛が今度高く売れてる、そうですね。だからやはりこの牛の種はいいんじゃないか、今度は私たちもつけてみようかというような声があるそうです。だからそういう声には真摯に耳を傾けていただいて、とにかくたくさんいい牛ができるようなですね、状況を作っていただきたいと思いますけど、その点どうですかね。先ほど言われましたけど、
町長。
はい、その点についてはですね、これまでも実施をしてきております。やはりその生育につきましてもですね、やはりそれぞれの県の持ち分というのもありまして、なかなかですね、生育自体を出してくれない県もございます。そういったところにはもう直接ですね、その子牛を、その血統を持った子牛を買いに行って米国にこう今置いていただいているというケースもありますので、そういう取り組みも含めてですね、今後そういう取り組みを進めていければというふうに思っているところであります。
田崎稔君。
ありがとうございます。町長も牛を買っておられますので詳しいと思いますけれども、やはりそういったことでとにかく手取りがですね、残るような政策をお願いしたいと思います。以上終わります。
これで田崎稔君の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は9時30分から本会議を開きます。野田様もお疲れ様でした。